皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は戦時体制の解除です。もうですね、本当にトランプになりまして、世界はですね、一つ新しい調和の時代に突入しようとしてるんですね。まあトランプがやってること全部破壊のようにこう思いますが、それは既得権益の破壊で、今までの常識の破壊で、それが実は戦時体制の破壊なんですよね。戦争ってやっぱ金が儲かるっていうことで、第二次世界大戦の後からですね、特にアメリカで、その大統領が誰がなってようが、自分たちの利権を守るための戦争や、あるいはその後ろの影の政府というものが本格的に台頭してきたわけであります。まあもともと欧米はクラブ社会でありますから、影の政府みたいな黒幕って昔からいるんですね。ただそんなに安定してる連中でもなくて、まあよく仲間に起こしてその抗争をやりますから、だからいつもなんか誰か安定的にやっておいたわけじゃないんだけども、まあ金のことで言ったらですね、ロシチャイド家ですよね。まああれがその昔から力持っててね、300年ぐらい前から力持っててやりたいようにやってきたんでありますが、やっぱりもうあれもですね、どうでしょうかね、リーマンショックの後はもう完全にアウトですよね。あれももう引き取ることになっちゃって、ですから、まあそんなですね、ものすごいバックは今いないんですよ。要するにみんな右往左往してんですよ。で、時々気があったら出てくるんですけどもね、まあ何せ歴史も浅いしですね、よくわかんない人たちでありますから、ずっこけんのも早いですよね。こう欲望だけはものすごいんですけども、そんなにね、緻密に行動してなんていう、そんな力は昔みたいなのはもう全然ないと思いますね。だからこんな混乱がね、表沙汰になってくるんですよ。これ後ろに控えてる連中がしっかりしたらね、こんな世界はね、混乱しないですよ。あいつらだって金儲けのためにやってんですからね。こんな、ね、こんなにドタバタしていつ大砲飛んでくるかわかんないようなところじゃね、商売なんかが簡単にできないんですよね。まあ、まあそういうことを考えるとですね、だいぶその変わってきたなと思うんです。で、やはりこの、日本の経済もそうなんですが、基本的にはね、やっぱりこう、昭和の時代から戦時体制っていうものは続いたんじゃないかと思うんですね。戦時体制の基本というのはですね、民主主義の外側に政治の中枢がある。これが本質なんですね。これはもう日本の太古の歴史を見てもわかりますが、超古代の日本はですね、戦争というのは全部天皇が直接指揮することになってたんですね。常備軍がいるわけではなくて、その兵隊は実は全部その徴兵なんですね。普段は農業とか、それぞれの仕事をやっていて、本当に戦争だってことになると天皇が徴兵して、で、その戦争をするということで、常備軍がいないですね。常備軍がいないということは、普段からこう、軍が政治勢力として天皇を動かすってことになっていないということなんですね。大体一人のその軍人とか兵士が一生の間、まあ戦争する期間ってはそんな長くないんですよね。軍人兵士となりましたらですね、基本的には訓練やって一生を終えるわけで、本当に実戦で弾の打ち合いするなんてものは、そうそうあることでもないし、時間的に非常に短いもんですね。軍艦だって戦闘機だって、本当に弾を撃ち合うなんてものはほんの僅かな時間で。じゃあ、あと何してるかっていうと、いや、あとはですね、その、まあ、飯を食ってるわけですね。ほとんどの時間は戦争じゃありませんから、ヘリクソをつけてですね、金持ってこないと飯は食えないわけでありますよ。ねえ、なんか、あっちの兵でなんか、あっちの国がなんかでかい軍艦を作ったから大変だとかね、こっちの国がで、なんかものすごい戦闘機作ったから大変だとか言いながらですね、平和の時ほどね、いろいろこうわめいてですね、金持ってきて飯を食う。それがね、この軍人兵隊の常なんですよ。第7艦隊なんてありますでしょ？横須賀ボコとしますが、あれなんかもね、シンガポールにすごい親父がいてですね、まあこれが賄賂おじさんなんだね。本当にね、賄賂大好きでね、どんどん賄賂渡してね、金とか女とかね、もうどんどん賄賂渡しまして、第7艦隊の連中もそれ嫌いじゃないから、どんどん賄賂もらっちゃってね、やりたい方でやってたんですね。私、第7艦隊なんて平和なもんなんですよ。戦争なんかやらしないんですよ。全部なんかね、歌舞伎の立ち回りみたいなもんでね、中国だどうだ、どこだどうだなんて、生はね、全部ね、歌舞伎の立ち回りみたいなもんでね、まあ、それもそれやってね、危機をあやって飯食ってんですからね、なんもないんですよ。 暇でしょうがないもんだからね、そう、ものすごいバイルもらってやっててですね、お前捕まりましたよ、だいぶね。あいつ、結局、刑務所入んでしょ。ファットレオパルドって言いましたかね、あれね、あだ名ですよね。まあ、そんな調子なんですよ。で、しかし、この、やはり、なんつうのかな、冷戦構造があったりね、あるいはテロとの戦いみたいなのがありますとね、この常備軍をね、こう削減できないわけよ。むしろ増強しなきゃいかんと。で、その民主主義で生まれたこの政治はね、軍はなかなか構えないんですよ。それは戦前の日本みたいにですね、天皇が統帥すると書いてない、もうそれは絶対もう軍しかできないんですが、そうでなくてもですね、やっぱりこの政治家はどんどん変わるでしょ？ねえ、役人がいたってこう政治家どんどん変わりますから、やっぱり軍人以外はなかなかこの世界触れなくてですね、軍事機密ってものはあるでしょ。だからますますね、人に内緒いろんなことやるわけですよ。ねえ、だからますます自分で自己装飾してってですね、機器を作り出して、いや、武器を売るなんてのはほんのわずかなもんで、わずかっていうかその一部なんですよ。武器を売って金儲けしてるってよりもですね、その戦争全体の戦争予算を分取ってね、それから、表で公表された予算と公表されてない予算がありますから、それを全部分取ってあちこちばらまいて、で、それ全部、うまいしるするというのが、その、軍産複合体で、それにこの、まあ、メディアとかね、銀行とか、金融とか、通信だとか、宇宙開発だとか、天気だとか、こういうとこまで入れると大きな、まあ言ってみれば、コングロマリットにしたら、いわゆる影の政府と言われてるもんですよね。これは要するに民主主義の枠外で、その、金儲けをするという、財政資金に寄生して飯を食うという、まあそういう連中なんだね。で、これがあんまりにもですね、肥大化してお化けになっちゃったんで、トランプたちがですね、トランプとプーチンで、これぶつぶしにかかってるわけですよ。で、そうするとね、例えば日本なんかの場合もですね、日米安保の名のもとにね、日米同盟とか今称してますけども、国民に黙っていろんなことやっとると。ね、その防衛、特定秘密だとか称してなんか黙っていろんなことやっとると。で、原発もそう、あれ何やってんですかと、原子炉で何やってんですかって話になるでしょ。で、そういうのこう、機密だとか言って隠してるわけだけども、これ、戦時体制だから隠してるわけですよ。戦時体制が終わるとね、もう民主主義に一本化されるんですよ。そういう軍みたいなものがね、常備軍みたいなのがあって、そこいつも金と人が張り付いてですね、民主主義の政治と関係なくね、民主主義政府と関係なくやりたい方でやるってことはね、戦時体制解除したらできなくなるんですよ。で、まあ日本なんかですとですね、昭和の恐慌ですよね。昭和の初めに金融恐慌ありましてね、あの頃からなんですよ。金融恐慌で朝鮮銀行が潰れかけるんですね。で、これは陸軍のですね、御用達銀行だったんですね。ほんで陸軍も大変なことだってわけで、もうこれ戦争を広げてですね、国から予算分取って生き残るしかないっていうんで、その金融恐慌の翌年、満州でですね、偽装事件を起こすんですね。中国人が日本の軍閥、日本と親しい軍閥を襲ったという偽装事件を起こすわけですよね。で、それをきっかけにどんどんどんどん金いっぱい出してやっていって、最後自滅しちゃったのが第二大戦で、だからあの時もですね、基本的にはその、軍の統帥権というものを言ってね、政治と全く無関係に軍だけやりたい放題やったわけですね。で、戦争終わって、全部一旦解散なんですが、進駐軍入ってきて、日本のその官僚組織をですね、そのまま利用するわけですね。忠実な部下という形で利用しましてね、統制経済もちゃんとそのまま利用するわけですよ。こんなことで、だから一旦なくなったはずのですね、変なこの、まあ、官僚体制みたいなのが進駐軍の手で生き残っちゃって、その上に今度日米安保が乗っかっちゃったわけね。で、ですから、この、やっぱり戦時体制って整理できないまま進んでったんですよ。で、ある意味ではこれがその戦後の日本の復興には大きく寄与したと、良き寄与したとも言われてるんですね。例えばその統制経済ありましたから、石炭が足らなければ石炭を集中的に生産すると。あるいはなんか各産業のね、こう、転換ってありますよね。例えば石炭から石油へとかね、そういうのがあった時に、こう、まあ上手にですね、産業転換、国がね、主導してできたとか、あるいはなんか、まあ、統制と自由経済みたいなやつでね、全部をその統制経済にしちゃったら、それは経済は失速しちゃって、それ全然進歩しないんだけど、全部自由にしちゃうと大混乱になっちゃうでしょ。だからその、政府と民間の上手なミックスってな話になって、まあそのあたりが戦時経済を応用したから上手だった話になってきたわけですね。だから昭和いっぱいぐらいまで、 91年代半ばだね、金融危機ぐらいまではですね、大体その戦時体制でありまして、それがいわゆる昭和の日本なんですよ。昭和ってのはだから本当にこう戦時体制そのものなんですよ。本当の戦争から最後はね、まあ経済戦争ですな。まあ経済戦争でアメリカに実情当時勝ったんで、袋叩きになっちゃって、勝ったつもりが負けちゃったってのはこれ平成なんですよね。で、この平成になったらまた別の形のですね、統制経済、戦時経済始まっちゃって、今言ったその、日本政府を頂点としたピラミッドではなくて、アメリカがドンと乗ってきちゃったわけよ。軍とか金融とか通信とか、ハイテクとかね。こういうのが上にどんどん乗っかっちゃって、みんな吸い上げちゃうという。まあ、日米同盟などと称するですね、本当の属国化政策が行われて、これももろ、あれですよね、戦時体制ですね。だから昔のちょっと前のことでありますが、なんか、日本がですね、うだうだ言うとなんかし、ね、北朝鮮から手ボドミサイルが飛んでくると、そうすると日本の内閣のね、支持率も上がるとかですね、あれはなんか変な謀略事件が起きると。で、こうやって日本人を脅かすわけね。軍事的に脅かしてですね、で、維持していくと。辺野古の基地作るもそうだしね、それからなんかミサイルを置くのもそうだしね、みんなこう戦争を脅かして、ね、日本人を行こうと聞かせるわけですよ。軍人ってのはですね、本当軍人頭っていう言葉あるようにですね、一旦言い出したらね、絶対考え変えないですね、あれたちね。そういう訓練を受けるんですよ。それに絶対洗脳されないという訓練はあれ必要でありましてですね、その、およそね、普通の民主主義的なね、柔軟なものの発想と行動はね、あれ、ご法度なんですよ。よくよく話したらね、昨日の敵は今日の味方じゃないかってなったらね、商売できないでしょ。だからあなたたちはですね、その何を言われてもね、絶対考え変えないって訓練を受けるんですよね。だからもうしょうがないわけ。あの連中出てきたらね、話にならないわけ。だからやっぱり世の中ね、賢い人たち世界にたくさんいますから、なるべく軍人に仕事をさせないように政府は運営するんですよ。軍人なんか出てきたらわけわかんなくなっちゃうんで、軍人に仕事をさせないように政府は運営するんですよ。だからまず外交がしっかりして、内政もしっかりして、それから国を揺るがせにしない。ね、国の政治を体制を揺るがせにすると軍人がすぐ出てきますから、あの連中出てきたらもう大変なんで、まあ、あの連中が出てこないようにね。で、また、あんまり追い詰めるとね、あいつら鉄砲持ってますからね、どこ鉄砲を向けるかわからないからね、まあ、あんまり追い詰めないようにしてですね、まあ、上手やっていくんですよ。ところがまあ、90年代以降、アメリカはあんまりね、むちゃくちゃ世界手入れちゃったもんで、それはヨーロッパだって弾けて鉄砲持ってですね、アフガニスタン、イラク、シリア、それからリビア行って鉄砲ぶっ放したら、その国ぶっ壊しちゃって、とんでもない難民がやってきて、その難民で国が今潰されかけてますよね。もうだから、ああいうバカなことになるわけ。やっぱ軍人仕事をさせるとね、とんでもないことになるわけよ。トランプも言ってますよね。その、彼は直接軍人は非難しないけどもね、その中東で7兆円使ったとか言ってますよね。もう9月1日にはそのアフガン和平の、合意をまとめたいって言ってるじゃないですか、今トランプね。あんな感じでもとにかくね、軍人に仕事させるようなことしたらね、一貫の終わりなんで国なんてものは。本当もう ここも当然はっきりしていて、で、いよいよだからもうそれをもう、あいつらから、あいつらのけようということですね。軍人のね、頭固い連中があいつは敵だとか言い出したらね、絶対改心しないしね、わけわからないしね、金だけ食っていくしね、被害が出たってね、金が足んないからね、負けたんだみたいなこと平気で言いますからね。まあとにかくこの連中をこう追い出そうということでトランプ、プーチンがやって、まあ大体こう成功したんじゃないですか。まあ、軍は備えてありますから、まあいればいいわけで、まあいればってもね、もうしかしそういう時代でもないんだね。軍がいたからといってもね、なんか平和であるという時代でもなくてですね、まあ本当外交力でないとこれから全く無理だと思うんですが、まあロシアにしろアメリカにしろですね、とにかく国内に戻すって戦略でしょ。外にはね、出てこないようにして、まあいわゆる膨張主義をさせないってことね。軍に膨張主義させるから、中国もそうだけど、えらいことになってくるわけで、戦前の日本もそうだね。もうそれさせないってわけだから、まあ拡張させなければいいわけでしょ。まあそういう風にしてとりあえずやっていこうということで、ですから日本もそういう意味で言ったら、こう、今の日米安保終われば完全に軍事体制解除ですよね。軍事体制解除だから、まあ、何でも、やはり、民主主義の政府の下で決めるということになりますね。それはなんか非常に不安定であると。民主主義の政府が物を決めるようになったら、本当に政治は不安定で、国が成り立たなくなるという恐怖心こそですね、明治憲法を作った時にはものすごく大きな力があったわけだし、戦後の日本もそうなんですね。昔はだから本当にですね、誰か特権階級がですね、 まさに上級国民が国を運営しなければ国は崩壊してしまうぞというものすごい危機感の中にあったんですね。で、だから明治憲法だったり作るときに薩長以外は全部排除して作ったでしょ。軍人直営みたいなとんでもないもの作っちゃうしね。まあ結局だからそれを100年経たないと崩壊しましたね。近代日本陸海軍は100年も経たずに崩壊しましたよね。やっぱりあんまめちゃくちゃやるからよ。めちゃくちゃやるからそうで。だから結局それもね、一部の人たちだけが国を動かさないと不安だとか言うけど、一部の人たちが動かして、頭良くないわけよ。そのと、一代目はまだしも、二代目、三代目になったらもう全然パープリンなんですよ。結局国ひっくり返っちゃったでしょ？戦前もですね。ああいうことになるんですよ。だからね、その、創業のメンバーがいなきゃ全部ダメだって真っ赤な嘘で、創業のメンバーがいたら必ずその次の世代は育てていかなきゃいけないわけだ。だからいつもオープンにして育てていくのが本当は一番強いんですよ。だからこうソビエトもね、結局100年経たず崩壊したでしょ。日本の陸海軍も100年経たず崩壊した。ああいうの見てるとやっぱりね、既得権益を持った連中がね、俺たちがやんなきゃうまくいかないんだなんてこと言ってですね、戦時体制という特別な枠の中閉じこもってね、治外保険みたいな形でやってって最後失敗したってことだと思うんですね。まあ民間でありますとですね、やはりその逆に今度はね、新陳代謝が早すぎて、みんな無責任な奴らばっかり次々出てきておかしくなっちゃうっていうケースもありますがね、まあ最近の日本のね、上場企業で大企業なんか結構そうなんですけども、まあなんて言いますか、責任持ってですね、中期的、今せいぜい10年だよね、10年ぐらいは目処になんかになって次に渡そうぐらいの発想でやっていかないと絶対無理で、そういう意味ではこの戦時体制が解除されるっていう、されるっていうことは、まあ国民の本気度が問われるわけですよね。でもその民主主義と言いましてもですね、やはりオピニオンリーダーっていうのは世の中にいるんですね。基本的にその政治にしろ経済にしろですね、その国の中っていうのはある意味ではその五越同州なんですね。与党と野党で国が分かれてるわけではなくて、一つの国の中に与党と野党がいるわけですよね。ですから結局与党と野党の運動いるっていうのは、国を前に進めるための一つの運動のエネルギーなんですね。二元論なんですよ。一番大切なことは、この同じ国にいるっていうことですね。どこの国でも同じです。日本でもどこでも同じで、同じ国にいるんですよ。その国を動かすために、とりあえずここは右とか左とか、ここは、そう、なんて言いますかね、資本主義で行くとか社会主義で行くとか、そういうなんか二元論が出てくるわけで、最初から二元論があって、どっちかがどっちかを排除してやる、排除して国を運営しようと思うと、それはもう大混乱と戦争と破滅しかないわけで、そうではなくて、二元論ってあくまでも仮のものなんですよ。右とか左とか資本主義、社会主義は本当は仮のもので、それはその時の状況で、その歪みを正すための一つのテコなんですよ。歪みを直すためのテコとして、なんかそういうその二元論の、まあ対立、与野党の対立がある。それが本当の姿なんですね。ですからやっぱりその政治っていうのはやっぱりみんなでよくそのことをですね、理解した上でですね、一元論のもとに、ここはどっち行けば国動くのかな、行くのかな、あっち行けばいいのか、こっち行けばいいのか、それみんな話し合うことは大事ですね。でも今若い世代ってのは、いわゆるシェアっていうのすごく得意ですよね。みんなで考えをシェアするってことは得意ですから、上の世代に比べたらそういうのはすごく上手じゃないかと思うんですね。まだ若いからあんまりね、表だって見えないだけで、もともとやっぱりそういう生まれ育った時の環境から見て、特にミレニアルズ世代以下ですよね。ミレニアルズ以下っていうのは、シェアするっていうことを非常にその当たり前にやっておりますし、そのためのいろんな道具もあるわけで、しかもこれからブロックチェーンとか AI とか進んできますから、あんまりその驚々しい統治のシステムっていらなくなりますよね。縦型の人間が介在するような変なえげつない二元システムっていらなくなりますよね。ますます楽になってくるわけで、だからまあ、非常にこの身軽な形なんだけども、シェアするっていうあの一点ですね。シェアするってあの一点をもってしても、やっぱりそれは上手にやっていけるんじゃないでしょうかね。これ別に日本だけじゃなくて世界中このシェアするっていう文化ありますから、本当の意味での民主主義みたいなものができてきますよね。だから戦時体制みたいのを続けて誰か特権階級みたいな人たちがね、維持しなければ国は成り立たないっていうふうにはもうなってなくて、むしろそれは今や弊害の方が多いですからね。そんな風に頭切り替えるべき時にもうすでになってると私は思うんですね。で、同時にこの戦時体制が終わるということは、本当の平和の作り方をみんな知らなきゃいかんってことですね。平和の作り方っていうのは、それぞれが立ち行くように全部面倒見てやるってことなんですよ。 立ち行かない人たちを作るからね、戦争になるんですよ。どんな人でもね、立ち行くよりちゃんと面倒見てやればいいわけよ。ユダヤ人だってね、こう、ヨーロッパ、ロシアがあんまりいじめてきたでしょ、今までね。ああいうことするとね、2000年ぶりの恨みがね、吹き出したりするんですよ。ああいうことするのやっぱ良くないね。なんかこう面倒見てやんなきゃいかんのでありますよ。だからいつも手をかけてね、みんなそれぞれこう、立ち行くようにね、面倒見てやるっていうのは平和の一番の大事なところでありまして、その辺のなんかね、まあ、行動力がこれから本当に試されるんだろうな、というふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、戦時大佐の解除ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。